こんにちは、遠藤勝樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、はい、最近白石さんちょっと引っ張りだこですよね。
そんなことないですよ。
自覚絶対ありますよ、ね。
いい風に聞こえてるんじゃない
ですか。いやいや、いろんなとこ呼ばれ始めてとか、ちょっと大丈夫かなと思うぐらい忙しそうな。
いや、全然大丈夫です。
じゃあ、まだまだ、仕事できるそうですので、はい、皆様。は
い、ウェブ会議が、ほら、コロナから入ってきたじゃないですか。
は
いはい、これって我々にとっては割と便利で、遠藤さんもそうだと思うんですけど、
はい。
ね、そこに行かずに、例えば人事委員会とかにも参加できたり、打ち合わせにも参加できたりっていうのがあるので、移動時間がね、減ったり、そこに行けない悲しさも生まれてきますけど。
まあね、確かに。
移動時間がなくなることで休憩ができないっていうのもありますけど、まあでも、ね、リアルじゃないとダメな場面もありますけど、こういうウェブも発達してきたっていうのはありがたいですよね。
いや、そんな感じでね、全国からいろいろお声掛けでお忙しそうですけれども、まだ余裕があると聞きましたので、皆さんで使い倒していきたいなというふうに思っておりますが、今日は以前一回だけね、リスナー限定でちっちゃめにセミナーをやったことがあるんですけど、
はい、
ここからのなんかこう出会いでいろんな動きがあるっていう話もありましたので、そんな話を少し。
ね、10名ぐらいの参加だったと思いますけど、聞いていただいた方は多種多様な、それでも方で、コンサルの方もいらっしゃれば、企業経営者の方もいらっしゃれば、ね、どっかで取り上げましたけど、500人、600人の会社の一社員の方もいらっしゃればっていう。
5名限定でやるって言ったらね、さすがにすぐ埋まりすぎて、ちょっと10名までに広げさせていただいたという流れでしたね。
その中で、そうそう、社労士先生も聞かれてて、聞いていただいてる社労士先生多いと思うんですけど、
うんうん、
セミナーに参加いただいて、で、面談も希望しますと言っていただいて、
はい、
で、まあこの先生もね、いろんな、それは社労士ですから、いろんな人事評価制度を扱ったり見たりされてるわけですね、クライアントの。
はいはい。
で、当然今までのその制度ではうまくいかないなというのは思ってましたと。まあ要は管理パラダイムに基づいて、こうしたら給料を上げてあげるよっていう単純な理屈のやつですよね。
はいはいはい。
うん、それではうまくいかんだろうなと思ってて、先生と言われるとちょっと気持ちが悪いのもありますけど、うん、先生の考えは素晴らしいと思いますと言っていただいて少し調子に乗ってるんですけど、
うんうん、
で、はい、で、その先生といろいろ面談して、有機体人事制度をね、事務所のお客様にご案内したいと思いますというふうに言ってくれてて。
あ、自社導入というよりも広めたいということですね。
そうですね。
ご紹介したいと。
当然、自分のところの事務所でというのもあるんですけど、広めたい先もありますということで、うんうんうん、でその広めるにあたって、紹介するにあたって、どういう段取りでいけばいいのかみたいなのも打ち合わせをしててですね。
確かに、有機体人事の話、どうやってね、伝えようか悩みますね、う
ん。とにかくいいんですよってね、なっても、なかなか聞いてくれないでしょうから、まあ、他社ではこういうことがあったりとか、例えば役員会に呼んでもらったらこういう話ができますとか、で、こういう一般的な流れ、その通り、基本的にはいかないんですけど、一般的なプログラムというのがあってですね、とか、いう紹介をしていって、
うん、
なるほど、イメージができますというところまで行った中で、話としてはこの先生と盛り上がっていったんですけど、
はいはいはい。
社労士は CHRO になるべきでしょ、その会社の。
あ、人事の。最高責任者。最高責任者。
外部の最高、人事の最高責任者になるべきだろうと思いますと。
うんうんうん、
人事部ってほとんど中小零細企業にはないですかね。遠藤さんは経験してますけども。
私は大企業の時にね、でも中小企業長いんで、もう、中小企業で言うと人事部なんてまず存在しないですよね。
ないですよね。うん。ところが人事部の本来、ターゲットとすべき射程範囲の悩みというのはめちゃめちゃ多いんですよね。
うんうんうん、
まあ、社労士範疇から言うと人を辞めさせたいとか、問題児が出てきたとか、まあ、それから有給のことで尋ねられたとか、ね、あとはもう。
広げたら採用のことまで。
そうですね。
出てくるし、社員研修、教育まで。
そうそうそう。
と。
うん。 で、そこの範疇の射程範囲の中の基本、まあ、その、まあ、我々もそうですけど、税理士業界の中の一部を請け負ってるっていうような、佐呂石先生も一部の、例えば、就業規則見直しとか、給与計算を担いますねっていうところなんですけど、もう少し射程範囲を広げて、そういった教育の問題とか、採用の問題とか、そういったところに対応できるような人材がもしいてくれたら、こんなに企業にとってありがたい存在はないし、心強い存在はないし、それこそ付加価値がそこから生まれると思うんですよね、という話になって、まさにその通りです、みたいな話になっていって、まだこれはだから途中なんですよ。その実現のためにどうしていくかみたいな話は今からやっていくんですけど。
でも
今一つ案として出てるのが、
あるんですね、案が。
まあ何社かご案内したいところがあると言っていただいたんですけど、まあ例えば先生の事務所主催という形にして、これからのあるべき人事制度みたいなもののテーマにしたセミナーをね、クライアント向けに開いてもらって、そこに僕が呼ばれた形にしていくと、はい、その広げたい先もそこにご案内をまずいただくと、まあ構えずに聞いていただくとかいうことがあったり、うんうん、先生の事務所も、そういった人事評価制度も、射程範囲に入れた動きをしている事務所だというふうに、まあ、訴えられて顧客に安心してもらえたりするんじゃないですか、みたいな、こう、アイデア出しを今やってるところなんですけどね。
いや、でもそれはなんかもう聞いただけで、今すぐにでもやってほしいテーマですね。だって自社の顧客ですもんね。うん、そこに対して自分がね、これは重要だと思うテーマについて、先生呼んできて喋っていただいてね、経営支援に入っていけるっていうのは、別にご本人ができなくてもできる話ですよね。
そうです、そうです。だから CHRO っていうのもね、イメージとして持ってもらうべきが、例えば私がそういう形で使ってもらったとして、私が採用もできる、教育もできる、評価制度も運用できる、労基法に詳しくて、就業規則の何条が問題ですと言える、全部の能力を身につける必要はないっていうことですよね。
うんうんうん、
私は労基法に全く詳しくないですもん。
逆に詳しい方がね、ちょっと疑わしいですよね。僕いるじゃないですか、弁護士の先生でも何でもいいですけど、税理士事務所とかもね、
そうですね。
あれもこれも全部できますみたいになって、海外支援とか
ですね。そうそうそう。海外の税法とかも全くちんぷんかんぷんですからね、国内の税理士は、うんうん。
ホームページには書いてあるみたいなありますけど、うん、そんなことできるはずないですからね。
で、できる理由は一つあって、
はいはいはい、
ね、なんていうか、協会領域を引かずに、自分の事務所と他の人は、線が違うから、パートナーとして顧客の価値創造となるチーム形成ができないんだという発想をなくしちゃうことですよね。
うん。
うん。ただ私は、基本、解決できない問題はありませんって言って、クライアントに自信持って言うんですけど、例えば、マーケティングとか、ポッドキャスト系とか、そういうので情報を広めたいとなった時は、私はできますと言うけど、そのできますの時にはもう、遠藤さんが控えてもらってるんですよ、後ろに。
お前やれと。
そうそう。だからできますと自信を持って言えるんであって、うん、そういう発想で、だから誰でも使える権限を私は持ってるから CHRO になれるということの、だから私も使ってもらうという前提でこれ喋ってますけどね。そういう意味合いでいくとできないことは絶対ないと思うんですよ。
ああ、今ちょっとあれですね、若干思考のパラダイムが変わりましたよ。私のすごい都合のいい解釈は、
ええ、
そうか、自分ができなくても、白石さんを使わせてもらえれば、CHRO になれるぞという、うん、受け止めになったんですけど。
うん。なれます、なれます。
方向が間違ってはいないですかね。
そうそうそう。で、こんなもね、2、3件経験すればできるようになれるんですよ。で、できない分野はできないって分かれば、この分野はできないなって分かったら、ね、分かってることと一緒ですから、外部のメンバーを使い続ければいいわけですから、という意味で、そんなに、難しくもない。なれるという、なるという、その、イメージと、確信さえ持てれば、絶対にその人はなれるはずなので、っていうようなことのモデルケースをね、作っていきたいなと思ってるわけですよ。
いや、まさにね、その顧客の方々をお持ちで、これに共感してたりする場合にね、
うん、
自分が養成講座とかしてもらって勉強すんのかな、で結局何もできないってことではなくて、
うんうん、
動き出せばいいわけですからね、白石さんを引っ張り出していって、まずは、
うんうんうん。
その中から一緒に入っていく中で自分ができるようになっていくプロセスもあるでしょうし、やっぱり違うなと思ったら、ここは白石さんに任せようと、うん、いうこともあるわけで。
そうです。
いやでもこれこういうこと言ってるとまた最近やたら声かかってるのにまたあのちょっとうちで喋ってとか来ちゃいますよ。
それはもう大歓迎で、できないときはできないって言いますし、ちょっと待ってもらえますかって言いますので、そこは遠慮なく活用いただければと思います。
もし皆様の断られたことがあったりしたら、私に連絡くだされば、後ろから、ぐいぐいと、つっついておきますので、連携プレイで白石さんをね。
いやいや、楽しくなってきますね。
中小企業のね、支えるためにも、使い倒していくというのがね、我々リスナーの使命でもあるかもしれませんのでね。なんかそれを OK 出してくださったと勝手に受け止めております。
はい、大丈夫です。
まあということでね、いろんなことを皆さんと一緒に考えていきたいなと思いますので、はい、そういうことも含めて白石さんまたなんかセミナー等々もやっていきましょう。
そうですね、よろしくお願いします。
ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。